もしもし。
こんにちは。
はい、テレフォン。はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
はい、私51歳です。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
55歳です。
55歳。お子さんは？
小学校6年生の息子が1人おります。
わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、実の母との仲が非常に悪くなっておりまして、
はい、
そのことについてご相談差し上げたいと思ってお電話しました、はい、
で、実の母との関係が悪いっていうのは具体的に言うとどういうことですか？
はい、今から15年前に、はい、私の結婚を機に、はい、実家で同居を始めました、
はい、
当初は母も喜んでくれて、
はい、
関係は良好だったんですが、もともと母がわがままな性格で、
はい、
だんだんと他人である主人が家の中にいるということで、
はい、
自分の行動や発言にちょっと制限がかかるということに不満を持ち始めて、
はい、
母の機嫌が悪くなって、
はいはい、
私たちはそれをフォローするために一生懸命どこかへ遊びに誘ったり旅行に連れて行ったり、普段の買い物ですら母を誘ってなるべく母の機嫌がいいように過ごしてきたつもりです、
はい、
それで私に5歳年上の兄がいるんですが、
はい、
5年前に離婚をいたしまして、
はい、
今一人暮らしをしております、
はい、
で、私の父は1年半ほど前から末期がんでホスピスの方に入院しております、
はい、
で、父の方の親戚から将来的に兄のいる場所を作りなさいっていうことを母に言ったそうなんです、
はい、
そこから8ヶ月ほど前に母がいきなり実家を売却して、
住み替えを、
はい、母と兄が住む家、
はい、
そして私たちが住む家、2軒構えたいと言い出しました、
はい、
で、父に相談しましたら、父も自分が末期のがんだということを分かっておりますので、
はい、
お前に任せるから、お前がやるんだったらそういうふうに動いてもいいということを言われました、
はい、
そこで実家の売却、そして住み替えという流れになったんです、
はい、
ただ蓋を開けてみましたら、
はい、
もう全てが母の気持ち、気分、これはやだ、これはダメ、
はい、
こっちならいい、そういう感じでもう全て物事が進んでいきまして、
はい、
その前に実は私の主人の実家が家業の関係で一度破産をしております、
はい、
あくまでも家業がうまく時代の流れに乗らなくてうまくいかずに、
はい、
破産ということになったんです、
はい、
で、それは私は結婚前に知っておりまして、
はい、
半年ほど前に地域でたまに会う方にお会いして立ち話してる時にたまたま主人のことを話をして主人の実家の方ではこういう商売をしていたっていう話をしましたら、
うん、
その方がもう本当に近くの方だったらしくて、
うん、
ああ、破産した家ねって意地悪く言われたそうなんですね、
うん、
はい、で、それでもう母のプライドがもうボロボロズタズタになりまして、
はい、
もう嘘をついて騙してこの家に入り込んできた、
はい、
もう主人への怒りがもう収まらずにすごかったんです、
はい、
それで売却と住み替えの話は進んでいきまして、
はい、
最終的に母はマンションに住まうことになりました、
はい、そのマンションは買うことに決まったんですか？
最終的に決まって今母はそこで一人住まいをしております、
はい、
で、私たちはそこから歩いて5分ほどの新築の戸建てに住むことになりました、
はい、
マンションは父の名義、
はい、戸
建ての方は父と私の共同名義、はい、ということになっております、
はい、
で、1週間ほど前に私が母のところを訪ねた折に書面を渡されました、
はい、
便箋5枚にびっしりと1つ何々っていう感じで書いてありまして、
はい、
でその書面の最後の方には父の入院費ですね、月にして15、6万円かかるんですが、ね、それを支払えと書いてありました。
はい、
まあ、その後は私母とは連絡を取っていないんですが、どうやら司法書士に商談していろいろ母は動いているようなんです。
はい、
なのでこの先どういうまた次の手立てを打ってくるのかが怖くて、一体この先どうしたらいいものかと思ってご相談させていただきました。
はい、わかりました。それで今あなたがその不安だというのは、
はい、
この先お母さんがどういう行動を取るか怖くてしょうがないということですか。
そうですね。
でこの実家の売却というのはもうすでに法的にきちんと済んでるわけですね。
はい、そうです。
そうするとあなたの不安というのは、
はい、
この売却に対してお母さんが、
はい、
これは不当な売却であるというようなことを言い出したらどうなるんだと。
そうですね。
そういうことが法的にはあり得るのかあり得ないのかということですね。
はい、
であり得るというふうなことで今不安になっているということですね。
そうですね。
はい、わかりました。
はい、
今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
ね、今のお話、聞いてたお話を前提にする限り、
はい、
あなたが心配されてるなんか賠償請求されるとか、
はい、
なんかっていうのはちょっと考えられない話ですよ、法的には。
ああ、よかったです。はい、はあ、
まずちょっとよくわからないんだけど、家を売るのがそのお母さんの理屈とすれば、はい、そのご主人の家の破産のことが原因で、
はい、
売るしかなくなってうんぬんかんぬんっていうお話のようなんだけども、
はい、
その破産うんぬんって話は大昔の話なんでしょ。結婚前からの話でしょ。
の
話でしょ。
はい、
今の話めちゃくちゃですもん。
そうですね、全て母の気分なので。
気分というよりも妄想でしょ。で、まあ、いずれにしてもね、お母さんがあなたに対して、あるいはご主人に対して何らかの賠償請求だとかなんだとかって、そういう話が出てくる余地は全くないと思うんですけどね。
あ、そうですか。
将来的にね、はい、ちょっと冷静に聞いてほしいんだけども、
はい、
お父さんホスピスに入っておられる、
はい、
おそらく余命やっぱりっていう状態でいらっしゃるんだと思うのね。
はいはい、
そうするとマンションと、それから今の共有のお父さん持ち分のね、戸建ての方、はい、これがお父さんの相続財産の問題になって、ね、はい、遺産分割の話をしなきゃいけなくなる、
はい、
ということにはなると思うのね。
はい、
ただその折もですよ、相続分としてはお母さん半分で残り半分お兄さんとあなたということになるわけだけども、
はい、
その場合でもお母さん的にはそのマンション分が、まあ、評価の問題があるんだけれども、
はい、
お住まいとしては自分が今お住まいのマンションはあるわけで、
はい、
その場合にこんな関係ですからね、もう冷静にお話がちょっとできると思わないから、
いえ、
そこでその先取りする話してごめんね。
はいはい、
お父様の相続の時に、
はい、
遺産分割の時に、
はい、
あなたの方では当然あなたもローンを組んでる共有自宅でもあり、
はい、
でそのお父さんの持ち分のある部分をあなたが取得するね、
はい、
それからお母さんは自分のお父さん名義の自分の住まいのところを取得するという形で収まるのが筋なんですよね。ただお兄さんの分をどういうふうにするかっていう問題はあろうかと。
一つ申し上げてもよろしいですか。うん、
はいはい、
兄は離婚、5年前に離婚をした際に、
はい、
ちょっと生活が荒れまして、
はい、
その際に父にかなり無心をしたんです。
はい、
でかなりの額を父から持って行ってます。
うん、
で父がそれを、はい、明細に書き記したものがありましたので、
はい、
それは今母の手元にあるんですけど、
はい、
1000万単位のお金が兄の方には行ってます。
それお母さんの手元にあるだけ？
あるんです。そうなんです。
あ、そう、
はい。
その先のその遺産分割の話になった時に、
はい、
お兄さんの取り分云々って問題が出てきて、で、はい、お母さんが お兄さんの方とタッグを組むような形になってきますとね、
はい、
そうすると2分の1の残りの分のイーブンで4分の1、4分の1で丸々4分の1がお兄さんの法定相続分みたいな問題になってきた時に、
はい、
かなり大きな問題になるのは、その生前に特別自益って言うんだけども、
はい、
生前になんてそんな言い方ちょっと不謹慎なんだけども、
はい、
そのどれだけのものをもらってたかということが、その物的な形でね、きちんと明らかになるものが残っていないと、こう聞いているというだけではどうにもならんのでありまして、
はい、
そのお母さんの手元にあるお父さんが書きつけた明細かなんかっていうのは、はい、とっても大事なのよね。
そうですね。例えば父に大まかな金額でこの期間にこれだけの金額を渡したっていうのをこれから書いてもらうっていうのは、
最低限ちょっと書き残しておいてもらったら。
はい、わかりました、はい、
とてもいやらしいことを私言ってんだけども、でもあなたの生活を、
ま、
先々のことをちょっとね、はい、そういうお母さんからね、はい、あなたの家庭を守るためには、はい、今からそういうちょっとガードの準備はされておいた方がいいと思いますね。
わかりました。
いい？
母とはこのまま連絡を取らずに距離を置いていてもよろしいものでしょうか？
距離を置いてなきゃしょうがないでしょ
う。そうなんです。
逆に、
はい、
今のお話ちょっと聞いてるとね、
はい、
ご主人もあなたもよくそういう実のお母さんとはいえね、
はい、
付き合ってこられたなっていう気がして、
15年間本当に耐えました。
その15年もそうなんだけど、
はい、
このまま疎遠にしてていいのっていうのは、今更仲良くなんかなれないんだから。で、関わり持てば持つほどあなたに類は及ぶんだから。
そうですね、
というふうに考え、
どうしてもその血がつながってる血縁という部分で 100% 母を拒絶するっていうことが、
はい、
こんな状況でもできないんです。私バカだから。はい、
ただね、
はい、
あなたまだお子さんも小さいんでしょ？
はい、
無体な親御さんであれば、
はい、
俗に言う二頭を追うのと同じ話で、お母さんも大事に、
はい、
自分の家族も大事に、
はい、
両方立てることができないときにはどっちかを選ぶしかないですよ。
そうですね、
はい、で、あなたにとって大事なのは自分の家族であるべきなんで、はい、
もちろんです、
うん、だとすれば、
はい、
今そのあなたのその気持ちは分かるんですよ、
はい、
気持ちは分かるんだけれども、そこはもうはっきり我慢して割り切るしかない、
はい、
選ばなきゃしょうがない、
はい、
と私ってすごくちょっと冷徹な人間なもんだから、
はい、
そういうものの言いをしてしまうんですけども、私はそう思うんだけどもね、
はい、
振り回されるっていうのもやっぱほどほどにした方がいいと思うよ。
そうですね、私も本当に気持ちが疲れました。はい、
そこはもうはっきりしましょう、はい、ね、
そうですね、
と思うんです、はい、ちょっと加藤先生に変わりますね。
はい、ありがとうございます。
はい、もう本当に、
はい、
中川先生のおっしゃる通りです。
はい、
二と大物を一とやつでね、
はい、
選ぶしかないわけでしょ。
そうですね。
で、選ぶってことは捨てるってことですよ。
はい、その言葉重いですけど、はい、受け止めます。
うん、それが分かんないと選べないです。優柔不断になりますから。
はい、
よろしいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。失礼いたします。
選択することは捨てること。